テカってる。
こんばんは。
こんばんは。
第3ヒット73周目です。神村博です。
佐藤です。
何ですかそれ。
参加賞。
お。SSTR って書いてありますね。
SSTR の参加賞が。
書いてある。スワンズ。
そっち、反対側じゃないですか。
あ、本当だ。
僕のところにも届きました。
ね。
エントリーしてたかな。
これ入ってたでしょ。
入ってた。うん、僕のオレンジ色でした。
レンズが。
うん、うん。絵が。
絵が。あ、これが。
ここ。プラスチック
の。あ、白いところが。
うん。
あ、そうなんだ。
あ、うん、あ、あれどうやって入れたのっていうぐらいパンパンな。
入ってた。
入れるの大変だったんだろうなっていう。いいっしょ、もう破っちゃえば。
3箇所に3ぐらいついてきちゃう。
ねえ、すごいですね、うん、ハードケース、ね。
やっぱなんかちゃんと、なんかすごいね、イベント。うん、ちゃんとしてんだなと思って。
コロナの影響で延期して、
うん、
で、同時開催じゃなくて、参加者に行く日を委ねて、で、なおかつ参加するっていうシステムも。
すごいね。
はい、
MySSTR。
うん、みたいな方いましたね。
うん、
賛否あれと。
あ、あるの？
あるんじゃないですか、やっぱ。う
ん、あと、オレンジだ。
うん。賛否あれど、
うん、
でも助かる人もいるでしょう
ね。まあ、いるよね。
開催の仕方。うん、まあ、僕はずれちゃったんで、ちょっと仕様でね、いけないんですけど。なんで。
行ってくるわ。
はい。気をつけて行ってきてください、
ね。あ、半額行かないんだ。
うん、ちょっと厳しいかなっていう日程ですね。
寂しい。
結構このために僕はカボを買ったぐらいなとこあるんですけどね。こんな感じで。
それどうなの体調？
それがですね、前回の第3ヒートでは、
うん、
多分第3ヒートの本当すぐ後に病院で内視鏡で、
うん
うん、このまあ僕尿管結石を今患ってたんですけど。うん、で病院でその内視鏡で石を砕いて、うん、内視鏡でそのまま出して終わるっていうことを言ってたと思うんですよ、
うん、
だからもう次の時点で次回やるときはもう石がない状態で、まあ今ないんですけど、
うん、
で行きますっていうぐらいだったんですけど、うん、どうもというかその、うん、手術の時に、
うん、
実際内視鏡入れたんですよ、
うん、
脊椎麻酔して、
うん、
で下半身麻酔ですね、
うん、
で内視鏡を入れて、
うん、
で映像を見ながら先生と、うん、で、あ、いますけど、いますねって先生が、
うんうん、
いますけどこれちょっとうちではできないとこにいますと。
あ、場所なの？
そう、
うん、
膀胱まで落ちてれば砕いて出せたんですけど、
うん、
膀胱のもうちょっと上にある管とこの出口のところにボコってこうなんかムクムクって、
あ、頭が出てるような、
そう引っかかってて、
うん、
でこれここでやるのはかなりリスクが高いので、
うん、
ちょっと内視鏡手術では無理なので、
うん、
手術中止しますってなって、うん、痛くて内視鏡がまた、
うん、
でうーって先生痛いですって言って、そうですよねって言って、ですぐ抜いてもらって、で中止して、
うん、
そしたら大きい病院に紹介するってことになって、結局入院して、
うん、
腹口鏡手術っていう手術になりました。
お芋じゃん、なんか
一週間ちょっと入院してました、
うん、
これで全身麻酔ですね。
あ、次は
手術は、
で
も終わりました、
うん、
で退院しました今、
うん
うん、で石は取れたんですけど、
うん、
なんだろう、石取ったところの傷口みたいなになるんですかね、
うん、
が塞がっちゃうんで、
うん、
ステントっていう管を入れてるんです、
うん、
で今腎臓尿管膀胱みたいな間に、
うんうんうんうん、
それが入ってるんですよ、人工的な管が、
うん、
それ がないと下がっちゃうんですけど、そいつの副作用のおかげで、ちょっと歩いただけでも血尿が出る生活を送ってます。
うわ、
夜は絶対一回起きておしっこ行くんだ。頻尿とかにもなるし、うん、残尿かもな、排尿時の痛みみたいなのもあるし、もう、血尿出さない日はないです、今。マジで、
ね、血尿ない。すごいね。
今も血尿。そう、最初血尿出た時って結構衝撃じゃないです。
びっくりする。
おしっこ赤いと。
そう、見慣れたものじゃないものが出るじゃん。
ね、
びっくりするよね、あれ。
うわってなるじゃないですか。うん、もう慣れちゃった。
うわ、
あ、薄か、薄いわ。よかった。マジで。ちょっと無理すると色が濃くなってくるんですよ。ほんとわかりやすくて。
混合比が。
うん。ほんとにね、いい時はザクロジュースぐらい。
うん。
あ、ちょっと、あオレンジかかった赤っぽい、
うんうん
うん
うん、
おしっこが出るんですけど、うんうん、ちょっと無理すると、ほんとにね、トマトジュースですよね。
うん、
トマトジュースかピザソースかみたいなやつ。
この話を中止したい。本当に。
しょっぱなからこんなんで申し訳ないですけど。
まあ、とりあえず動けるんだ。
ああ、そうですね。
うん、うん。よかったよかった。
で、その管を出すのが、うん、その手術の1ヶ月後なんで、うん、もうちょっとしてから。
うん。もう一回開けんの？
今度がね、また内視鏡で取るんですって。また内視鏡かよって、もう、すごい嫌だ。
4ついますよ、また。
してくれますよね。多分。
あ、もしかして尿道から行くのかな、
うん、尿道から行く。
お
ー、なしじゃない、
なしかな、嫌だな、めっちゃ痛かったもん、腰椎麻酔してても。で、腰椎麻酔やって内視鏡入れた時に結局あの成果は上げられなかった手術なんですけど、
そうだね、
無駄な痛みをやったんです
けど、う
ん、まあ無駄ではないんですけど、うん、見てダメだったってのが分かったから、うんうん、その時も日帰りだったから麻酔の量がちょっと少ない量でやったんですって、
うん、
だもんで痛いですよって言ってたんですけど、先生が、うん、でももう一回やるってなって嫌だなっていう感じですよ。
これその時の石
そう、石が、
うん、ピアスになってる、
うん、あのね、
うん、
見れるものだと思ってたんですけど、
うん、
何も言わなかったらもうそのまま捨てられちゃうみたいですね。
回収される
の？一回、まあ、なんだ、検査はするんですよ、
うん。
原因が何かっていうのを特定するために、うん、特定するために、その成分検査みたいなのをするから、必ず。うん、だからするって言ってたから、手術終わって1日2日ぐらい経ってから、
うん、
そういえば、ね、石って見れるんですかって言ったら看護師さんが、
うん、
あ、多分もう捨ててますね、って言って。
え、それって、もうえらいゴミ袋に入れて捨てるのかな。
やっぱ参拝じゃないですか。
あ、そっかそっかそっか。医療用、
うん。
そうですよね。
元気な石ですよって。
2センチぐらいですからね。だから、僕見れなかったんですけど、妻が手術後、
うん、
立ち会いで、
うん、
唯一見てるんですよ。
うん、
小指の、うん、親指の第一関節ぐらいの、
まで。でかっ、でかっ、
で、なんかよく見るギザギザのすげえ凶悪な石じゃなくて、
うんうんうん、
割と丸みを帯びてた石みたいで、
うん、
っていうのが出てきたって言って。
ああ、何言っても尿道にさ、こう、皮の石みたいにさ、
うん、
おしっこの勢いで丸くなってたってこと？
どうなんすかね。
流速でそんなに早いの？すげえなー。なんでできたか特定できてないってなると、またできる可能性あるってことでしょ？
うん。で、その成分結果っていうのが、今度見れる、聞けるのかな、
あ、
うん、原因不明ですって言われたら嫌ですね。
これ、名藩の土と、藤沢の土と、
津郎
の土と、そしたら良くなる可能性高いじゃん。うん、稲部と安岡の砂が多めだとね。
うん、いやー、痛かった。欠席された方いますよ。
本当に。
その中に。本当にこの世の痛みとは思えないぐらい痛いですね。僕は泣きました。僕も泣きたくなりましたよ。で、
うん、
つい先週かな、
うん、
このスリック、
うんうん、
ずっとサポートしてもらってる、
うん、
ラッキーさん、
うん、
もう欠席したみたいです。出たみたいです、すぐ。話には聞いてたけど、こんなに痛いとは思わなかったって言ってた。
もう何でもかんでも流行らすなよ。本当に。
でもよく考えたら、あの人は、欠席になっても、ああ、だろうなって思う感じの生活してる感じで、サポートしてもらってなんだけど、
うん、
結構すごい生活してそうだから、すごいラーメン食ってるじゃん。うん、だって そう考えたら僕よりね、なんかしてそうな人いっぱい、森さんだってそうですよ。お酒とか結構できやすいですから。
うん、でも俺最近飲んでないよ、お酒。
よ、わからん、その森さんの最近飲んでない。
いや、僕飲んでない。
へぇ
忙しくて。
あ、へぇ、
多分1ヶ月全く飲んでないと思う。
ああ。もう一人おったわ。
信じらんない。
うん、
信じらんない。
そう、ちゃんと来てんだよ、コメント。
うん、
すごい。カンワンさん、クマちゃん、ミカ姉さんも。こんばんは。
こんばんは。
ありがとうございます。
とっても痛かったです。
マジで痛かったわって。
ですよね。
痛いよね。それは痛いわ。聞いてて痛いもん。
うん。血石の痛みよりも、その手術の尿道からなんか入れられるとか、そういうの想像した時の方が痛い。
あ、
でもね、なんだろう、初めて僕あの、カテーテル、尿路カテーテル、やったんですけど、
うん、
なんか聞いてたよりは、いいかな、って感じ。
うん。
うん。トマヤさんもしたことあるでしょ？
ある。
あれ、勝手に引き抜いちゃう人とかいるとか言ってた
じゃん。いいさ。
多分自分でも抜けそうだなってぐらい。
本当に？
抜かなかったですけど、もちろん。
うんうん、もう確認したことあるからね、グッグって。
へぇ、ちょっと嫌だった僕。ちょっと触っただけで、
うん、
あふって
なる。パンパンなんだもん。この、恋がさ、口開けるみたいになってるじゃん。
ふってなってるでしょ。
あれやだ、
ね。
自分の体から違うものが出てるなので。
あ、寝るのも大変ですもんね。
やだやだ。
ね、
うん、大変。
点滴はね、まだあったんですよ。で、点滴でも煩わしいじゃないですか、うん、寝てる時って、うんうん。あれ以上ですね、
うん、
完全に。でもトイレ行かなくていいの楽だなってちょっと思ってた。
よかったね。
入院人生で2回目ですから。
ああ、そうか。
はい。前回の時は僕保険が使えたんで個室だったんですよ。ここおった時の時に、
うん。
5、6年前ですか、もう。
うん、
今回が、僕保険がね、使えなかったんですよ。
うん、
尿、あの、結石だと、僕前回3年前やってるんで、うん、それでダメだったんですけど、
うん、
で、まあまあ普通に個室じゃなくて、
うん、部屋、何人部屋みたいな。
もうなんだろう、僕のところが、そういう泌尿器科と消化器科とか内科とかだったんで、
うんうん、
お年寄りがすごい多くて、
うん、
なかなかのカオスでしたよ。寝れた日なかったですよ。
そうなんだ、
うん。
だって普段の生活音じゃない音がするもんね。
うん、
いや、なんか、どんな音するの？
いろんな音がする。世の中で。
うえぇとかね。
うん、おえつはすごかったですね。死ぬのかなっていうぐらいのおえつをしてる人が、病棟、その階でもう多分5人、5、6人いて、最初の夜はすげえ、もう大丈夫ですかって看護師さんに聞こうと思うぐらい、ぐらい次第に慣れてくるんですけど。
入院話始まったらもう僕いっぱいあるよ、そういう。
いや、ですよね。
もう、あ、1時間かかっちゃうから。
お母ちゃんとかすごい聞こえてくるんですよね、おじいちゃんの声で。
あ、本当に、
うん、
いい。ほわ。
手術
いるじゃん、結構いるじゃん。腰椎麻酔なしのカテーテル装置マジ痛いです。
やるの？
やるんだ、やっぱり。
痛いっすよね。痛いっすよね。
ティティティティ。
してほしいな、腰椎麻酔。
そんな頃僕は、
はい、
レンタルバイクの、
はい、
うん、申し込みがあって、
うん、
レンタルバイクやってることもあんまり大っぴらにやってないんだけど、
はい、
うん、レンタルバイク、体験か、
うん、
オフロードバイク体験のレンタルをちょっとやってて、
うん
うん、でバイクは CRF125F なんだけど、
うん、
でウェアから何から全部貸しますよって感じ で、
はい、
で場所はスラムパークでやってて、
はい、
この間申し込みが一人あって、
うん、
でやってきて、人生2回目だっていう人で、
うん
うん、女の人で、
はい、
うん、
女の人、
女の人、
へえ、
うん、なんとなくでもそういうのを参加したいっていう人って男の人より女の人の方が多い気がしません、
うんうん、なんかわかる、
うん、20代前半の人で、
うん
うん、どうしてまたっつって、
うん、
そのテレビドラマ昔やってた、
はい、
うん、ドラマを見て、
何て名前でしたっけ、
ね、上野樹里ちゃんが、
そうそうそう、
それですよね、
うん、それのを見てやってみたいなと思ってたっていう人で、
はい、
うん、
でも20代前半だと多分そのリアルタイムで見てないですよね。
だと、
きっとね、
見てたんだろうけど、もう一回再放送かなんかまた見たって言ったかな。
10年以上前じゃないですか。
多分なんで。
かもしれない。
そうそう。で、キロコフルムル走って、
はい、
うん。で、2回目だから、多少わかるのね、
うんうんうん。
で、ガチャッと入れて、ビューって、で、ぐるぐるぐるぐる回ってて、うん、で、ギア上げられるとかって、そう、ちょっとずつチャレンジしてくのね。
うん。何も言ってなかった
。うん、そうそうそう。でも、なブレーキのかけ方とかちゃんと話して、
はい、
そしたら、だんだんこう、目が退屈になってきてるのが分かってさ、ちょっとコース行きましょうか、つって、行きたいです、つって、行ったら、1時間10分走りっぱなし。
スラムパークの、
うん、真ん中のちっちゃいコース。
うえ、
うん、
お
う。あそこ、一周30秒くらいじゃん。
はい。
うん。1時間10分走ってた。
すごいですね。
すごかった。もう、楽しいってすげえなって思った、うん。で、何がすごかったのって言うと、そのね、キッズが結構、その日いて、
うん、
うん。で、なんだろう。結構みんな攻める子もいたりして、
まあ、
でもあんまりゴリゴリじゃないのね、なんていうか。僕、ああいう、まあまあ、そのみんなそれなりに早くは走れるけど、みんなそれなりに気使ってこう走れる人たちで、うん、子供たちで、5台ぐらいいたのかな。うん、結構ビュンビュン行かれるんだけど、うん、それでも淡々と。
あ、それはすごい。
すごかった。
それはすごい。
ペース全く。で、避けないでくださいって。
はい、
うん、後ろから来ても、勝手に避けてくれるからって言ってたら、ビューと走ってて、で、その子たち。もう子供たちもみんな走ってて、うん、20分ぐらいみんな走ったのかな。で、一回休憩でみんないなくなったんでね、一人になるでしょ。一人でもぐるぐるぐるぐる回ってて、うん、今度その子たちが休憩がまた終わった。で、またみんなでぐるぐるぐる。
素晴らしい。
なんか、
すごいですね。
なんか素晴らしい一日だった。
ああ、そういうの見るといいですね。
うん、
大体、初めての人とか、最初の頃の人って、うん、子供でも大人でも、
うん、
早い人が一緒にコース走ってると怖いからちょっとやめときますって言って、一旦終わってするんですけど、うん、気持ちわかりますしね。
うん、最初それが怖いから、そのオーバルっていうかね、
はい、
平たいところでやったんだけど、
うん、
行ってみたい。一箇所だけジャンプがあるのね。
うん、
飛んでいくのよ。
おぉ、
ぴょん。怖くないですか？面白いです。
うん、すごい。
それもなんか、見てると、じっと見てると、チャレンジしてるの、手前のコーナーからだけ、ちょっとライン変えたりとか、早めに開けれるように、こう、体勢整えて、ピョンって飛んでみたりして。
速くなる人のやつじゃん。
そうそうそう、ね。そう、だから、ずっと工夫があるのよ。
うん。
うん、そう、なんかちょっとコーナーの、こう、S 字もきついところがあるんだけど、うん。そうしたら、その、なんだろう、きついからさ、こう、クラッチとかもうまく切れないから、トットットってなっちゃったりするんだけど、うんうん、それもならないように大きくと、
キング
も大きくまた
通る。決められたラインを走るわけじゃない
ですか。そう
すごいですね、
う
ん。それ言わずにできるってすごいんですね。
すごい。なんか、なんだろう、楽しいって勝手に自分で工夫もあって、うん、どんどん行くのって、あ、やっぱりすげえなって思って、
うん。
まあ僕スクールやってる時もそう思ってたんだけど、はい、一回なんかこうできるようになると、それをどんどんこう自分で、こう、もうちょっとこうしてみたらみたいな。もちろんそれはまた限界が来るんだけど、
うん、
なんかそういう、なんかこう、年齢とか関係なく、
うん、
みんなその自分のその、なんだろう、体感をもとに、こうやっていく感じってすごい面白くて。
うんうん、いや、でもその人、最初多分、2回目なんで別のところでやって出したんでしょうけど、うんうん、1回目の体験を。うん、2回目ね、来て、うん、いいよかった。たんじゃないですか、ともやさんのところでやって、あんたこうだ言われるより、
あ、まあ本当に。
放牧みたいな感じ
で。言うこと何もないからね、
うん。
ブレーキのかけ方だけ最初言った。うん、まあやっぱりブレーキって言うと自転車の感覚だからさ、前ブレーキピュッとかけちゃって、ザーってなってたから、うん、あ、これブレーキなんで、つって、うん、踏んでくださいよ、つって。
いやー、そうなんだ。
うん、あ、誰か。僕がやってるの見てた人がいるんだな。タラコさん。そう。で、そう。で、この時嬉しかったのが、あのね、まあ、これ、いいか、ツイッターネームだからいいのね。
うん、
白熊さんが、来てて、
はい、
で写真撮って、カメラ持って写真を撮っててくれてて、はい、で、その、もしあったら撮りましょうかって言ってくれて、言ってくれたの。でも、なんかこう、なんだろう。僕はその、撮ってもらう人の、その参加された方の気持ちが分かんなかったから、うん、なんとなく、あ、大丈夫ですみたいな感じで言っちゃったんだけど、うん、女の、その参加者のとこ行って、あの写真撮ってくれる人いるんですけど、どうしますって言ったら、うん、あ、撮ってほしいですってなって、うん、またすぐ、うん、すいませんって、あれやっぱ撮ってもらっていいですかって言って、うん、そしたら、その白熊さんが、いや、自分もそのオートバイ バイクをモトクロスやってる時に、誰かに撮ってもらった写真を見た時にすごい嬉しかったんですよって、うん、だから、うん、撮ったら嬉しいんじゃないかなと思ってって言ってくださって、うん、じゃあお願いしますって、うん、で、それやってる間何枚か撮ってくれて、うん、後から DM でくれて、うん、で、それその人に届くように送ったんだけど、うんうんまあ、その反応聞いてないけど、
うんうん、いやーでも嬉しいでしょうね、うん、一人で行ってるわけじゃないですか。
そうそうそう、で、せっかくならと思って、で、その話を聞いた後だったから、で、一人で走ってる時に、僕、携帯持って、カブで後ろ、ついて、こうやって、
片手運転で
。カブならできる。
うん、確かに。
うん、女の、20代の女の子。
そうそうそう。いや、それは動画で撮った。動画で撮った方がやばいよね。そうなんで、そうって考えるとやばいね、おっさんが。
やばいことだ。字面だけで見るとね。やっぱその方のイメージっていうか目標みたいなのがあったんでしょうね、うん、そこまでできるって
なんかあったんだ。
漠然と乗るわけじゃないんだ、私はこうやって乗りたいんだっていうビジョンがあって、乗ってないとそういうことできないじゃないですか、うんうん、
で、乗る位置とかこう握り方とかってある程度最初に知った方がいいかなとは思ったんだけど、うんうんうん、そういう人を見てる時にもうそこに乗ってること自体が精一杯な感じだったの。だからもう言わなかったの、
はい、
そしたらだんだんだんだんこう速くなっていくじゃん、
うん、
そうすると乗る位置変えていくんだよ。
お自分で
最初なんかちょっとこう後ろ気味に乗っててこうなってたんだけど、はい、だんだんこうアクセルを開けるようになると、うん、だんだんこうスッてこうやって、
うん、あこれじゃダメなんだと
って思ったんだろうね、うん、
あこっちの方が乗りやすい、あこっちの方が乗りやすい、
そうなんです、ね、なんかすげえもん見たと思って、
あー、うん、すげえなー、うん、
そうそう、あなんかあこういうのもいいな、思うなら僕やっぱ今でもスクールの問い合わせ来るもんだから、はい、またスクールもまたやりたいなと思ってるし、うんうん、そのレンタルバイクで体験してもらうっていうのも引き続きやれたらいいなと思ってるんだけど、
うんうん、僕の方にもだいぶ前ですけどね、うん、乗ってみたいっていう方結構いるんで、僕がちょっと落ち着いてから、
うん、
その元ブンブン、
うん、
元ブンブンですよね、
元ブンブン
ホームページあるんだったらちゃんと教えて
ください。なんかさ、このなんていうの、このはず、なんでか知んだけど、はず、こんだけさ、出てんのにさ、顔とか、
うん、
恥ずかしくなるんだよね、急に。
わかりますけどね。
わかる、
うん。うん。僕もだって、尿管結石しましたって言って、うん、洗いざらい自分の体のことをやってるくせに、うん、そんな言わなくていいかっていう
思っちゃうよね。
ありますからね。
わ、いるじゃん。ジャンプした時のフロントタイヤ向いてるだけなのに、ジャンプしたと勘違い
して。いや、これだよね。
いや、これ勘違いじゃないんだよね。
うん、飛んでるんですよ。
そうそうそう、これ。自分の体重が軽く感じたっていうのはもうジャンプしてるからさ。
ふわ。
そうそうそう。僕、それ見てて思い出したもん。自分が初めて浮いた時のこと。
なぁ。
うん。嬉しかったもんね。今飛んだでしょって言ってた気がする。
うん。こうなってるんですけどね。でも飛んでるんです
よ。飛んでるわ。あ、ミカ姉さん、フットブレーキは衝撃だと。
ああ、そうですよね。うん、なんでって思いますよね。
思うかも。
なんで足でって。
うん。まあ足もそうだし、多分足でやると怖くないっていう。
ああ。
多分そのことだと思う。多分ね、ビジュアイパニックの時に、
うん。
うん。説明した気がするな。そうなんですよ。
へ
え。うん。なんかなんだろう、ああいう初心者の方って、に会うと、それこそそのさっきのその写真を撮ってもらったら嬉しかったっていう話もそうだし、もう僕多分25年以上前だから、
うん、
忘れてんのか、もうそういうの飛ばしてきちゃってるのかわかんないけど、そういう気持ちもそうだし、
うん、
あと乗ってる人のその乗った時のうれしさっていうか、ああいうのもこう、なんだろう、見てると思い出してくるもんね。
うん。
うん、ああいうのってなんか、ああ、なんかいいなと思って。
うん
うん、それこそチャプター1でやってることとかもそれに近いじゃん、
はい、
うんね、初めて入る人が怖いだろうからっていうのも、
うん
うん、なんかいいよね、
うん、
乗り始めるのって、うん、やり始めるの、何かをやり始めるのっていいなって改めて思ったな、うん、
なんか正直自分たちで乗るのもう飽きてる感じあるじゃない
ですか。言わ、ダメダメダメ。それ、それ言っ
ちゃう。言い方悪い。
言い方悪い。僕たち。じゃあ僕ら、あれなんだって、その、 僕らは今、街乗りをし始めたじゃん。
ああ、やっとね。
やっと、やっとやり始めたじゃん。街乗りを、うん。僕だって今、この間さ、その話と繋がる話なんだけど、僕、カブ乗り始めて、もうほぼ毎日カブ乗って通勤してるわけ、
うん。そうなんですよ。駐車場に車がないの。
で、僕、箱、ボックスの中にカッパ入れてあってさ、うん、朝雨降ってたらカッパ来てくるのね。うんうん、でさ、元分分の日、行かなきゃいけないから、乗って、うん、車のエンジンかけたらバッテリー上がってて。うん、だからあそこに置いてあるんだよ、バッテリー。
ああ、ね、そういうことか。
そう。まあ、古かったから新品に変えたんだけど、う
ん、
ブーストで繋げて、朝行って、うん、で、向こうでまたバッテリー上がって。
ほんと全然最近キャンパー見ないから、ともやさんの。
うん、あ、ずっとここにも
泊まってた、うん。そう。あ、珍しいなと思って、この間。うん、たまたま会ったっていうか、その日の話していいですか？
もういいよ、してちゃってよ、
ま。僕が友達と会期以来だっつって友達がご飯一緒に行ってくれて、うん、で帰ってきて、で妻に車で迎えに来てもらって、で妻が家に着いた時に、あれやっぱ友也さんいないなーって言ったんですよ。どうしたのって言ったら、いや友也さん、私家出る前にキャンパーの後ろが空いてたんだよねって言って、でまだ空いてるんだよねって、駐車場で友也さんのキャンパーの後ろのハッチが開いたまんま止まってるんですよ、うんうんうん。だけど、駐車場の柵があるんですよ。うんうん、だから、止めてから開かない状態で開いたまんま止まってるんですよ。
おうおうおう。
だから、閉めることも柵があるからできないし、うんうん、だから、止まってから開けたわけでもない止まり方してたから、うん、うん、と思って、すぐ10時ぐらいだったんですよね、うん、あれ。トマヤさんに電話したら、マジでっつって。
身に覚えあると思って、うん、で、バーッと走ったら、ヒロシ。いて、
そう、まあ、補足すると、僕とともやさん同じ駐車場を使ってるんですよね。うん、
で、行ったらヒロシいて、パッと見たら、後ろ空いてるじゃん。で、こう自分の中の記憶を辿っていくと、僕自分の店の前で、後ろ開けて、開けたまんま家まで帰ってるんですよね。ほんと誰かに当たんなくてよかったと思って。
しかもその途中、ガソリンスタンド売ってるらしいんですよ。
そう、一回。僕その途中にガソリン入れてるんですよ。うん。気がつかなかったんですよ。
何も落ちな、落ちなかったです。
多分落ちなかったと思います。
まあ、せいぜい2、3、2キロぐらい。
2キロぐらい。う
ん、だけど、ね、入ったまま帰ってきたんだと思って。そしたらなんか、トモヤさんさ、たまたまシャツ、着てたシャツがなんかセキュリティとかやって、うわってきたから、全然セキュリティできてねえじゃんって思いながら、その光景を僕は見てたんです
けど。犯行が起きた後だもん
ね。よかったですね、でもあん
なもん。よかった。本当に人怪我させなくてよかった。
その時の、その次の日が、そうだ、レンタル倉庫。
そう、レンタル。もう、ボトブンブン行ったんだよね。
そうなぁ、うん、ね、車全然乗ってないですもんね、
乗ってない、マジで。いや、本当にカブ乗り始めて、あ、こんなに、何バイクってこんな面白いんだって今思ってて。
うん。
うん。その今、毎日感動してるもん。
うん。うん、ビジバイパニックジャムがあって、うん、で、今、ビジバイ、ね、今日もですけど、大工さんたち、
行ってるよね。
関西の方に遠征して、押しに行ってるみたいな。
そうそうそう。
押しに行ってたのが、仲間がどんどん増えて、あっちの方も。
すごいよね。
あっちの方もって言ってる。
押し派と押さない派がね、ちょっとこう、
うん、そう。対立はしてるわけ
じゃない。対立は全然してない。うん。ちょっと羨ましく思ってる、僕。
そうね、うん。なんか楽しそうだもんね。
楽しそう。
楽しそうなのは羨ましいけど。
実際行きたいか、連れてかれたら、うーんってなっちゃうよね、最初。
押してる。で、坂鬼が、
うん、アカデミー、はい、アカデミーこの間やったでしょ ?9 月20日に。
ミニバイのね。うん、彼は彼でそれやってて。で、12月に。
13かな
?13?
に、ビジバイ、ミニバイパニックの。
エンデュロレースを。
エンデュロレース
か、うん。あれ、稲部でやるんです
か？稲部でやる。
をやる結構勢いがこう来てる、う
ん。あれはちょっと僕行ってみた、見たいなと思って
る。うん、12月のそんぐらいだったら僕もスケジュール空いてるから、うん、乗るかどうかは別として、
うんうん。僕ちょっと出てみたい気もする。
何で？
株。
株で？
うん、
へぇ。
もう今、70の方が今空いてるから、あいつで行ってもいいかなと思って。優しくしてねって言っとかなきゃいけないけど。もうほら、ミカネも押したくないって書いてるもん。ミカネさん。
まあね、押しに行くのはええですからね。押しちゃうのはし
ょうがない。そう、本当に毎日乗ってるもん。 お、
何これか、これだな。ミニパイが主役の
大パーティーな一日。名前なんだっけ、ミニパイパニック。
ミニバイクパニックエンデュールレース。
なるほど。
12月13日。興味のある方は。てか、多分、ツイッターで結構流れてて、これなら出たいっていう人結構見ましたから。
うん。
なかなか人気コンテンツになり得る。可能性が
もう人気なんだよね、ちょっと。
そうですよね、すで、うん、に、
ちょっと待って、どんな、あれ、ねえな。これか。
入院、僕が入院してた時の隣のおじいちゃんの夜のうめき声聞きたいですか？
やだやだ。何それ。それ録音したの？
録音した。暇だって寝れないんだもん。さすがに、なんか、流すのはちょっとあれだから。えぇーって言ってるんだ、ずっと。
やだ。
で、30分に1回ぐらい、もう嫌っていうの。
おぉ、嫌だよね、
それは。お尻が痛いおじいちゃんだったんですけど。
うん、CD125 欲しい。
ああ、年内納車できないんだ、やっぱ。
やっぱそうなんですね。
俺も欲しい。
3月ぐらいになるって言ってました、
ね。言ってた、さっき。うん、僕、実家の話聞いたら。あ、11月にもアカデミーあるんだ。ミニバイ。坂尾にアカデミーが。いやー。元黒さん乗ってないな、最近。
うん。
いつ乗ったっけな。あ、そこで乗ったか。
河
原？河原で。
ああ。河原の次で僕、鶴里で乗ったけど、ね、ちゃんとしたモトクロスコースで乗ったのはもう本当に、去年になるのか。去
年。今年行ったな。スラム一回、シャレフェ行った。
あ、
うん。さすがに。
俺、保険も入ってないもん。
お、そんな乗ってないですか、うん、
乗ったのは多分最後、ゆとりカップ、去年の。うん、ワタジャンは？ワタジャンのその後俺出てない気がする。
うん。
来てないか。
あ、そうだ。来れなかったんだ。
うん。それ引っ越した。引っ越した。
ああ、そうだそうだ。
1年、1年ぐらい乗ってない。YZ1 年ぐらいエンジンかけてない。
クモロス貼っとる。
うん。
ピストンだ。
あ、ちょっとトイレ行っていいですか？
あ、やばい。
まず何色かな？
まあ、まあ、消せないだと思いますよ。間違いなく。
今月、来月、今月末、来月末、都合がモトクロスまたありますよね。そういえば。
いつだったっけ？
と。
近かった気がする。
あれ？
来週だ。違うか。
そう。
違うな。
あ、本当だ、10月3、4。
来週だ。
来週、うん、すごいな。
全日本。
うん。
だから今年は3戦、あ、4戦か。
4戦。
4戦。大変だよね。でも開幕戦ピンピン取ってるから。ね、5有利。
今年3戦なんですか？
4 戦。
4戦、うん、でも、
残り3戦。
残り3戦。
来週末が2戦目。すごい。明日は中部戦の最終戦。
あ、もう最終戦？ 9 月の。
確かそうですよね。
バスケが中心だったのか。
あ、そうそうそうそう。なんか変な1年だね。
本当に。
いや、いろいろ予定狂ったもんだって。
ねえ。
コロナがなければ僕 SSTR 行けてただろうし。
うん。
だから、あれも受けたわ、PCR 検査。
お
入院前に。
おぉ、
持ってるといけないからっつって。ここ。鼻、あの、インフルエンザでやるやつですね。グリグリ。綿棒を奥に入れてやるやつ。
僕あれすごい嫌い。
わかる。
うん。
嫌い。入院する人はみんなやってるみたいです。うん、今。だからそう、あれも入院、なんだ、お見舞いも。
あ、ダメだ、これね、
うん。大変ですよ。まあこんな話しばっかりしてるので、
うん、
まあトモヤさんってサス屋さんじゃないですか、
うんうん、
サスペンション屋さん、
うん、
僕まあ走りとかでいろいろ聞かれたりはするんですけど、うん、サスってどうすればいいとか聞かれても特になんか別に言うことないんですよね、
うんうん、
自分がそんなになんかいじって乗るわけではないんで、
うん、
だからバイク買うとするじゃないですか、うん。まあじゃあ、何に限定すればいいのかな。何かに限定した方がいいですかね。
そうだね。まあ、モトクロスバイクかエンデュロバイクによる。
うん、じゃあ、まずモトクロスバイクを、買いました。
うん、うん、うん。
レーサーをね、
うん、
新車を買ったとしたら、うん、まず最初に何をすればいいかとかっていうのありますか？
あ、サスペンション限定で言うと、
うん、
その 1G は取った方がいいね。
はい。
1G って何ですかって話なんだけど。
よく聞きますけどね。
サグ出し。
サグ出し。
必ず新車買ったら、
うん、やるわ、
うん。やる、うん、やるみんな。あ、みんなやるね。まあみんな、だってもうベテランだもんね、
うん
うん。そうそうそう。あれやっぱ大事で。
うん。
うん。なんで、バイク置いて、スタンド立てて、
うん、
で、空車っていうかね、リアタイヤを浮かした状態で、
うん、
アクスルからどっかフェンダーどっか、
うん、
で距離測ってでメモっといて、
うん、
で下ろしてで人間が乗った状態でこれまあ2人いるんだけどね、うん、乗る人と測る人と、
はい、
でもう1人で測ってもらってその距離測るじゃんで元々のその浮いた時の距離と、うん、人間が乗って座った時の距離
沈み具合の違い。
そうが何ミリかっていうので、
うん、
大体、モトクロスだと、マニュアルなんかだと90から100とかって書いてある。
うん
うん、で、そこに合わせた方がいい。
うん、
でウェア着てない状態だと、
うん、
ウェア着るとどれぐらい重くなるんだったっけな。
まあ、ブーツとヘルメットとプロテクター。
そうそうそう。うん、で、まあ、それぐらいは重たくなるじゃん。
はい、
大体、5ミリぐらいは下がるから、
うん、
うん。もちろん個人差あると思うけど、うん。うん、だから、そこで大体、まあ、 まあ、95にするんだったら95に合わせると、うん、まあ、100ぐらいになるんだけど、うんうん、でまあ、例えばその合わせたい数字にするにはそのスプリングのところがこう、
はい、
なってるでしょ、あれこういう棒とハンマーで叩いて
緩めた
り、緩めたり、うん、そうそうそう、
うん
うん、
してその数字に合わせる、
そうそうそう、う
ん、僕がねよくあのそれやるんですけど、
うんうん、
まあ、最近はあんまなかったですけど、若い時ももっと体重が軽く、50キロ強ぐらいの体重でフルサイズ乗り始めたんですけど、ワンジーが出ないってよく言われたんですよ、うん、軽すぎて。
あるあるある。
うん、ああ、そのもう緩めれるとこまで緩め
た。そうそうそうそう、
うん、
あ。どうしてたんですかね、わかんないけど。
多分、まあ、厳密にマニュアルとか読むと、うん、そのスプリングを、うん、その弱いスプリングに、スプリングに変えると、もう少し沈みやすくなるから、はい、そうすると1G取れたりするんだけど、レース作取れるんだけど、うん、もしその、ガタガタじゃダメなんだけど、
うん、
ある程度緩めて、ちょっとだけでもこう、1ミリぐらいかかってて、動かなくて、それ例えば85とか、
うん、
でも乗ってそんなに違和感ないんだったら、うん、そのまま乗ってていいと思う。
あ、へえ、うん、なるほど、
うん、
へえ。これってエンデューロの場合でもやった方がいいんですか、ワンジーって。
うん、や
っ。では何のために出すんですか。
あれ？
そもそも。
何のためなんだろう。
え？
そこ僕わかんねえや。じゃあ元々は僕もさ、その素人時代があるわけじゃん。うん、で測るでしょ。
うん、
測って。うん、で、だいたいこれぐらいだって自分で決めてたんだけど、うん、その後、ね、自分でだいたいもう数値決めてたの。僕だいたい98って決めてて、
うん、
全部つけた状態で98って決めてて、うん、で、98でずっと乗ってたんだけど、うん、じゃ高くなったり低くなったりしたらなんだって言われると、うん、そんな変わんないんだよね。
なるほど。
うん、
あれ、要は、じゃあ、車高の調整、自分の好きな。
そう、車高だね。
なるほど。
うん。
うん。
車高の調整。だから、イメージ的には足つき性みたいなところが僕一番大事にしてた。
なるほど。
うん、
ああ、だから人のバイク乗って、うん、なんかちょっとお尻が跳ね上がってるなって感じたりするときってのは、1Gがやっぱ違ったりするっていうことなんですね。
うん、そうそうそう。
だから僕とか体重重いから、うん、まあ、締めるじゃないですか。うん、プリロードかけるじゃないですか。
うん、
誰かに貸すと、パカって言われるの
が、うん、そうそうそうそう。
なるほど。
うん。
思った。
うん。バネってさ、例えば、大体、例えば YZ125 とかだと、うん、リアが確か4.2キロパーミリっていう数値なのね。うん。うん、あの、で、単位はパーミリなのね。キロ、4.2kg なんとかパーミリって。うん、出てくるんだけど、うん、あれって1ミリ縮めるのに 4.2 キロの力がいるっていうことなの、うんうん、だから例えばイニシャルを10ミリ縮めるともう42キロの力をこ
う
かけてるっていうことになるわけ、
うん
うん、
へえ、うん、
4.2 キロじゃあ 0.4 あじゃあ 4.2 かだから42か
パーミリなんだ
そう確かパーミリだったはず
ニュートンじゃないんだ
あニュートンでもいい
ああ、
うん、ニュートンだと大体リアだと42ニュートンとかになるから、
うんうん、へ
え、うん。しかも確かな感じ雰囲気でやってる、うん、でエンデューロの方はどちらかっていうとエンデューロもクロスカントリーかハードエンデューロかで変わるけど
そうか、
うんうん、ハードエンデューロ系で 僕自身が使うときはもう結構緩くしてる、
はい、
で足つき性の方を重視してる、
うん
うん実際そのね
高速走行でギャップに入るっていう想定がない
ないから
なるほど、
うん、刺すのサスペンションの用途が変わるからオートバイの用途が変わるからその時はもう緩めて低くなるようにしてる
なるほど、
うん、レートも低いよね、
うん、
エンデューロ用に作ると、うんまあ、例えばモトクロスターの YZ の125と 125X だと、
うん、
レートが 125X の方が低い
低い。
うん、もう乗ってる状態から低い。
うん。何が違うんですかってよく問題に上がりますけど、125と 125X と。
うん。
足回りではじゃあ、やっぱ刺すがそういうところに違ってくるんですね。
うん。うん、
大きく違うのってやっぱ刺すですよね。125X と125って。
ああ、それがやっぱり大きいと思う。
うん。
125X に125の方の刺すつけると、多分レーサーっぽくなると思う。
うん。
う
ん。 じゃあ買って、うん、1G 出しました、うん、コース走ります、うん、最初って、うん、あのなんかなんだサスペンションってフロントだったら、うんまあ、それも車種とかサスの種類にもよりますけど、うん、上にアジャスター下にアジャスターがついてるじゃないですか、うんうん、
ついてるついてる
でリアもここに横にアジャスターついてる、うん、下にもついてるじゃないですか、うん、あれって一体何なのっていう話なんですけど
YZ あれってアジャスターっていうもので
アジャスター
アジャスターうん、で、あれで減衰力を調整するんだけど、まあ、YZ125 で限定すると、YZ125 のフロントフォークで言うと、上側が圧、だから縮み側、縮む
力。
縮む、そうです、力なのかな。縮むスピードか。
なるほど。
うん、で、あのアジャスターを締めると、穴が塞がっていくイメージで、そうすると油が通りにくくなるから、縮むスピードが遅くなる。
うん、
で、下側は伸びて、で伸びは、伸びも一緒で、締めると伸びにくくなる。
うん
で、緩めると伸びやすくなる。
うんなんか、うん、バネをいじってるイメージあるけど、そうじゃないんですね。
そう。うん油の通る穴を変えてる。
うん。面白い。
うん。
それってフロントもリアも同じ理屈なんですか？
同じ。
へぇー、うん。なるほど、うん。それ、細かい設定の話はちょっと置いといて、うん、ちょうど今質問で、うん、ブクロッサーのサスのオーバーホールって何か基準あるんですか？
なぁ、
まあ、する期間の基準とか
ってこと
なんですかね。
ね
これ、今の話聞くと、うん、それはあれですよね、油がそんだけ動いて中で移動して、
うんうん
摩耗するじゃないですか、油も、うん。だから、オーバーホールしなきゃいけなくなるってことです
ね。そうそうそう。油、サスペンションって動くと、すごい中で熱持つのね、うん。で、油に熱が入ると劣化してくるから、うんうんうん、そうすると、あと、こう中で修道してる、とかストロークっていうのかな、うん、修道してるから、いろんなものを
よ摩耗を
されて、
うん
うん、で、そういうものが、汚れてきて、はい、そうすると動きが変化しちゃうから、うんオーバーホールした方がいいですよっていう話にまずなるんだけど、うん、
なるほど。
で、その、いつやったらいいかっていうのなんだけど、モトクロッサーで言うと、使い方にもよるけど、まあ、どうだろう。僕はもう、本当にオイルシール漏れたらでいいんじゃないですかって正直言っちゃってる、
はい。
うん。で、オイルシール漏れてないんだったら、余裕があれば半年に1回。
うん。
で、漏れてなくて使えるんだったら、まあ月に1回とかだったら、年間でも12回だから、うん、だったら1年間に1回ぐらいされたらどうですかっていうのは、一応オイルの中に、あと空気も入ってるから、
うん、
空気質もあるもんだから、うん、オイルもやっぱり、なんでかしないけど、変わっていっちゃうんだよね。うん、酸化するって
酸化かな、
うん、うん。だから、うん。やっぱりそれもあるから、うん、した方がいいなと思う。
なんかありま、いいのがありますよね、きっと。
油
とか。
ああ、そうか。これ前の見したっけ
前の
うん。これさ、今これずっと置いてあったから、
これ見していい？これ新品だったやつですか？
違う、これ、汚れてたやつなんだけど、下にさ。
あ、沈殿してる。
それが魔法で出てきたやつ。
モトクロスのフロントフォークの6ヶ月使用した場合の汚れ。
うん、
これ、下に沈殿してるけど、混ぜていいですか？
振るとさ。
おー
来たら。そうそう。それぐらい出ちゃうんだよね。
なるほどね。
そうそうそう。
これが6ヶ月使用したオイル。
そうそうそう。
これだって、サスのオイルってもっと綺麗ですよね、最初。エンジンオイルみたいに汚くなる。わー、全然違うじゃないですか。
うん。その黄色くなってきてるからね。
あー、酸化でね、それも。
うん。
こんな違うんだ。
そうそうそう。サラダ油みたい
な。ね。揚げれそうですよね、カラッと。こっちで揚げてほしくないですもんね。
天ぷら黒いね、つって。そうそう、これね、アジャスター。これがこれフロントフォークの YZ の中身。上側のこう、この顔見たことあるでしょ。
ある。
見たことあるでしょ。
ある。
これある。
で、この、これで、締めると、
カチッ
カチッカチッって。それが大体ワンクリック。
へぇ、うん、そうですね。
そう。で、戻すと、
うん。
うん、緩めるんだけど。
これよく僕
うん、
アジャスターの、この隣についてる、
うん、
エア抜き？
エア抜き。
これをやった方がいいよって言われて、うん、別に理由も分からずに緩めて、うん、プシュッと空気抜いて、
なる
とき
ある
よ、ね、うん、あ、やってるんですけど、これなんか意味あるんですか？
う
ん、
そうそうそう、これね、このアジャスターの横にもう一個マイナスついてるじゃん。はい、これ緩めると、
はい、
緩めると。この手こずり方がいいよね。本当にお前やってんのかって。ここに穴開いてるの
は。はいはいはいはい。
ここに穴開いてるんですよ。
あ、本当だ。
うん、この穴と繋がってて、なので、サスペンションがあって、で、サスペンションのその、下に油入ってるでしょ、うん、ここ空気質なんだけど、うん、ここの空気質が、熱で膨張するんですよ、すると、
う
ん。
なるほど。
そうすると、エアバネって言って、うん、エア質がこう、張っちゃうと、まあ、空気に、ボールの空気が、こう膨らむような感じになるもんだから、うん、でそれを大気圧、うん、この外の空気と一緒にしてあげたいもんだから、
なるほど、
うん、こいつを緩めてやると、ここからプシュッて出るっていう仕組みになってる。
へ、うん、これ、たまに締め忘れて、
油ペタペタ
そう、
ビューンってなる。なるなるなるなる。
べちゃべちゃになってる。
そう。で、ちなみにこのエア抜きするのも、走行後すぐやるんじゃなくて、うん、走行前にやった方がいい。その、これから走ろうかっていう時ぐらいの方がいい。っていうのは、この中が温まってる状態で抜くと、冷えてくるときに今度こっち側の。
そうか。
うん、
腹圧に、ちょっと腹圧気味になるから、うん、それがなんか大きく影響するわけじゃないんだけど、まあ気持ち的に。
そうそうそう。こういう気候じゃないとダメですね。逆指弁とかでもダメなんだ。勝手に抜けてくっていう。
うん、すごいこう、縮むときにすごい圧が上がるから。
それこそ、あれか、逆指弁にしても油出ちゃうか。
そう。
そうだね。
プシュってやつありますよね。
あるある。
して、かっこけてぶち寄ったことありますけどね、僕あれ。
本当に本当。あそこが当たるってやだね。
うん。うん、面白いですね。
ちなみにこれアジャスターって、うん、ここの小さい穴わかる？
はい、
うん。ここに小さい穴があるのわかります、ね、うん。こいつの中を通って、でその先にから外に出るんですよ。なんでどちらかっていうと、でスピードがこれ大体、なんて言えばいいんだろうな。油の流れが遅いときは、基本、ここだ、ここと、この外側の、ここについてるバルブっていうので受け止めてて、原因ってそこの2つで出してるんだけど、速いスピードで入ると、もう基本的にこっち側の、アジャスター側の油っていうのはもう通らなくて、バルブ側の方がほとんど影響を受けるから、例えば、こう、まあ、硬いとか強いなって思ったときに、アジャスターを緩めても、その、硬さが取れない時っていうのは、もうバルブ自体が強い可能性があるから、うん、そのためにチューニングっていう手法があって、うん、で、ここのバルブを変える。
なるほど。
そう。
リバルビングってやつ。
そうそうそう。で、締めても弱さが取れない。はい、弱いというか、スコーンって入っちゃうっていう時は、はい、その、もうこのバルブがパッと開いちゃうから、いくらアジャスターを締めても。うん。時はこのまた、こういうスイーツをまた、今度増やす方向だったりとかっていうのをやる。
なるほど、
うん。
僕もやってもらったことあるんですけど、何回か、リバルビングってやつ、
うん。
はあ。
そう、そう、これを並びを変え、並び増やしたり減らしたり、プラス、まあカーブももちろん変えるんだけど、僕。これを触るのが好きで。
じゃあ、リアサスって、高速、うん、低速ってあるじゃないですか、うん、アジャスター、うん。それはそういう意味、
ね、そうなんです。で、リアサスは、
リアサスは、
こうなってますわな。これが、
そんなそんな。
シリンダーにズボッと入ってて、うんうんうんうん、で、この内側のマイナスが、低速。
低速。
で、この外側の六角が、うんうん、高速になるんだけど、はい、それもこっち側から見たときに、この真ん中の穴、が低速を制御しているところで、うん、なんで、マイナスを触ると、ここの穴の通る流路、穴の大きさを変えれるんだけど、うん、で、もっと速く、例えば、もっと速いスピードで油がビュッて来たときは、この周りの穴のところを通るんだけど、うん、で、この周りの穴の外側には、 分解すると、こういう風にバルブをバネで押してて、で、こいつを締めていくと、このバネがずっと押されて、このバルブが開きにくくなるの。うん、そうすると、踏ん張りが
出る。
なるほどね。
うん、なんで、ね、うん。
なるほど。
なんで、低速と高速っていう名前は何を意味してるかっていうと、油の流れが低速か、油の流れが高速かっていう話の低速高速なの。
はぁ、うん、勉強になるなぁ。
うん。
うん。
そう。なので、ギャップ、例えば僕らで言うと、ギャップが緩やかなとき、角度が緩やかなときは低速なの。ゆっくり上がって、そうそうそう。そうそう、そういうこと、そういうこと。そのときは真ん中の方でよくて。で、スパッと入るとき、まずギャップの角度がきついとか、ジャンプの着地でズボーンと入るときとかっていうのは、その、流量が早く多く入ってくる、うん、早く多く入ってくるから、それを制御するときには、この外側の方をちょっと締めてあげる。
なるほど。
うん、っていう仕組みになってて、これ結構複雑な構造なんだけど、これ結構優秀な構造で、うん。
すげえなぁ、へぇ。
で、まあ、これもさっきの話、リアショックなんかを柔らかくしたくて、これを緩めて、まあ、真ん中も外側も全部緩めても、こう、しっかりしすぎてるみたいな時は、さっきの、これも中にバルブがついてるから、そのバルブで調整してあげて、ちゃんと動くように。で、速く走る人なんかで、弱い人は、締めても弱いのが取れない人は、また足すみたいな。それもまたリバルビングっていう手法になるんだけど。
なるほど。
そうそうそう。そんな感じです。
これ、聞いて理屈は今、なんとなく理解したけど、また忘れるんだろうな。
結局、あとセッティングどうすればいいのよ。
フィーリングとこう相関取るのってすごい難しくて。
そうですよね。それが分かったところで、こういう症状があるけど、どうすればいいのかっていうのはね、自分でやるのはなかなか難しいですね。
で、その相談に来てもらう方もいるんで、オーバーホールしてもらったときに、そのオーバーホール出していただいて、でその時になんか気になることってありますっていう話もよくするんだけど、でその使われている例えばカテゴリー、まあ、イベントカテゴリーだとか、あとそのコースだとかの、またセクションとかで絞っていって、でそこが気になるってところがあるんだったら、それに対しての、じゃあそこにちょっと合わせたようなものにしてお渡ししたりする。オーバーホールだけでも、まあ、ちょっとしたアジャストとか、あとオイルの感じとかでも変わるもんだから。
そうですね、僕なんか特に、まあ、トマヤさんが近くにいるから甘えちゃって自分で何とかしようとせずにすぐ聞いてやってもらってるんですやってもらってたんですけど、だからトマヤさんですごい楽なのはやっぱそういうの症状が言いやすいのと、自分のこういうフィーリングとか言えばすぐああそういうことねって言って分かってくれてやってくれるっていうところ、だから走ったことあるコースのあそことか、稲部のあそこのコーナーでこうなるんですとか、名阪のあそこのコーナーでこうなるんですよとか言えばすぐ分かってくれるんで、まあ、そういう言い方でいいんですよね。
そうそう、本当そんな感じでいいです。それこそさっきの初心者の人は最初ね、買って、で、例えば中古で買うケースもある。
ああ、はい。
で、まあ中身どうなってるか分かんないけど、まずはアンジー合わせてもらって、で、その例えば、アジャスター乗って気になるんだったら、アジャスターは一回そのマニュアル通りに戻してもらうのが多分一番いいと思う。そこからスタートした方が。
なるほど、
そのまま買ったまま気にならないんだったらそのまま乗れればいいし。
僕の大マニュアルで合わせて、もうほぼ買えない。
それでいいですもんね。結局乗って、楽しいかどうかが大事で、楽しくないんだったら相談してもらえばいいし、
サスペンションってすごいですね。あんなスピードでバイク乗っても走れちゃうんだからすごいですよね。
すごいすごい。その、この間も、ね、自分でサスを、その、じゃあモトクロスターのサスを見たことないっていう人が、これだとご来店されて、で、インナーチューブ、これインナーチューブ、モトコースターに使われてる。これ川崎のちょっと前の DLC なんだけど、この素材の薄さにびっくりしてて。
ああ、確かに。 折れてまうがなって
思うよね。めっちゃ薄いんだよね、これ。
これちなみに、あの、材質はステンレス。
いや、鉄じゃないかな。
え、これ鉄なの？
うん。
へぇー。そっか、そっか、そうですね。
なんていう鉄かは知らないよ。多分鉄の中でもきっとなんかいろいろあるんだろうから。そう。
へぇー。まあでもね、見ると、
こんな薄いんですかって言って
た。確かに。
僕はこれしか見たことないかったから、もともと。そう言われるとそうですよねって。
僕らの配管で使う管の中でもこんな薄さなんてなか
な
か
ないですよ。ないよね。これでさ、あんなジャンプするんだよ。それこそフリースタイルの人たちも多分同じやつな。
ね、折れねえんだってなりますよね。これ、2ミリあるかないか、
どうだろう。多分 1.5 とかじゃ
ない。ねえ。
不安になってきた。
急にね、次走るとき折れるんじゃねえかって思っちゃう。
皆さんのスピードじゃそう簡単に折れない。あ、1.5 だね。
あー、そんなもんなんだ。すごいな。1.5 ミリ。
あ、いや、違う。もっと薄いかも。1かも。
上と下で薄さ違うとかないですか？
いや、これ多分上の厚さが多分普通だと思う。
へぇ、
これ多分そうだよね。
ただ、三つと四のノギスで。
ああ、1ミリだ。
これ1だよね。
うん、ええー、マジで。
マジで？
もう、乗れん。そんなのしてた
ら。僕、折れたなんて聞いたことないよ。
ない。
ないでしょ？
ない。うん、あのね、
下の、なんか事故とかさ、そういうのはあるんだろうけど、なんかバイクがどっか行っちゃったとか。
そうなんですよ。面白いな、すごいな、こんな薄さでいけると思って作っとるとすごいですね。僕がサスペンション作る人だったらもっと厚くするよ。
念のために。
念のため大事だよね。
で、アウターチューブもそんな分厚くないっていうかね、軽いですもんね、
持つと。
これ、もうちょっと汚いけど、
このアウターチューブ薄いんですよ。このアルミの、こっちはアルミだからね。
アルミなんだよ、しかも。片手でこうやって持ちちゃう。
ね、その長さでね。
ほぼ壊れないじゃん、こんな。壊れたから聞いたことないもんね。こんなんですよ。
面白い。
こう実際さ、そう、これもうほんと細かい話になるんだけど、こう、意外と、これね、僕ね、その、日本のサスメーカーって昭和とか茅場とかってあるでしょ。でね、ちゃんと情報って僕出てないなっていつも思うわけ。
はい。
うん。っていうのは、例えば、カヤバの今のサスってみんなこれ48パイなのね、インナーチューブが。
うん、
まあ、それが大体こう、言われる48とか。で、WP、KTM とかについてるのも大体48なんだよね。で、昭和は今49使ってて。
うん。
で、それに伴って、中のシリンダーとかも昭和とか。太くなって、うん、よりこう、減衰力が出てるって言ったらいいだけだけど、うん、まあ、太くなってきてて、
出しやすい。
対応しやすい。
そう、まあ、そういうことって、あんまり知られてないんだなと思って。
知らないですね。
知らないでしょ。うん、まあ、そういうのって、きちんと言ったらいいのになって。なんか、サスペンションが何パイになって、中の何がどうなりましたっていうのって、僕はたまたまサス屋で、サスに興味があるから、
僕もね、ともやさんに、なんかこれってこれにつきますかって言ったら、あ、それ48だからつくよとか言ってからわかるけど、あの、例えば新車で49パイになりましたって言われて、だからなんだって思います
よ。思うか、だから、なんかその辺の、なんか僕、サスの情報って、日本のメーカーの出してないよなと思って、出したら面白いのになって思う。
なるほど、
うん、
今聞いたから、うん、そうなるとそうなるよっていうのを知れば、
うん、
書いてあれば、
うん、
あ、じゃあいいじゃんって、
うん、
そっちの方がいいじゃんとか思うけど、
うん、
新車になって役員には変わってないよっていう情報の方が僕は大事で
そうなんですよ。実際にその例えば今昭和とか茅場とかで、うん、でも Y セットとか CRF とかについてるサスペンションってほんの数年前のファクトリーみたいなもんなのね。
へー、
うん、ファクトリースペックとほぼ変わる。スペックが内容物はね、うん、でもちろんそれをその 多くの人が乗れるような仕様には変えてあるんだけど、はい、うん、もう、ものすごい
サスペンション。そうなんだ。今の量産車についてるサスペンションっていうのは、うん、数年前に全日本のファクトリーライダーが付けてたような高級品である
そうそうそう、そうそう、と僕は思ってる。
なるほど。うん、これ面白いですね。
うん、だバランスいつもすげえなーって思っちゃう。
いいもんついてんな。
そうそうそうそう。
へぇー、うん。まあ、そうか、うん。そういうもんか。
中の
ファクトリーバイクでそういうのやってフィードバックしていくっていうシステムですね。
そう。あと、そのよく、まあ、人んちのサス屋さんの話じゃないけど、ババ君とことかさ、カシマコートって言ってるじゃん。
はい。
アウターチューブ、キーにコーティングするっていう、はい。あれってそういう、なんていうの、滑り良くなったりするっていうのでやってるんだよね。うん、で、それがこれ中の、フロントフォークの中のロットなんだけど、うん、そこにもかかってる。も
とも と見えないところに。
そうそうそう。うん。これ買えばね、そんだけど。
はい。うん、これそうなんです
か。そうそう、このロット。うん。これかかってるね。
へぇー。うん。もう最初から
最初から。
あ、へぇー。うん、
へぇー。YZ も
?YZ も。
へぇー、うん。
言えばいいのに。
そう、思うでしょ。
うん。
ちょっと前までかかってなかったんだよ。
あ、そうなんだ。
ちょっと前かかってたか。でも、そう、ちょっと前っていうか、それこそ、2000年に入ってからは大体かかってると思う。
へぇー。へぇー、
うん。そう。なんかね、僕、その、今、サス屋さんやってて、それこそ、オーリンズだとか、WP とかっていろいろ触るでしょ。で、もともと僕、カヤバに。いてテストライダーもずっとしてたんだけど、なんだろう、サスの世界ってすごい面白いよね、すごくて。で、日本のサスペンション、昭和かやばっていうか作ってるサスってすごい面白くて、うん、なんかそれをなんか僕はサス屋さん同士でそれを一回話してみたいなって思う。そのなんか絶対にあると思うの、アウターチューブのどこのアウターチューブが好きだとか多分ね、これマジであると思うのね。
あるあるとかマニアックな、
そうそう、アクスルの形とか多分あると思って、
あ、うん、面白い。一回そういうの聞きたいですね。
うん、面白いと。
うん、あ、サスペンション屋さんって、僕、カヤバさんと昭和さんしか日本のメーカーでは知らないんですけど、うん、他にもあるんですか？
あとね、早期っていう会社があって、ちょっと前の、ちょっと待ってか、昔の XJR とかについてる、
はい、
もともと XJR とか、XJR1200 とかについてる、オーリンズカラーの、
はい、
ああいう、で、そこの会社は、オーリンズのものを作ってる会社で、それ日本にあって、
うん、
早期っていう会社が。
へぇ、それぞれやっぱ歴史は長いんですよね。
だと思う。うん、長いはず。僕もよくそこまで、僕は茅場にいたから、茅場は、それこそ、ゼロ戦のサスを作ってたって聞いたことあるから。
なんかそういうマニアックトークも面白そうですよね、サスに。誰もついてこれない。
これみんな、なんか知ったらきっと面白いんじゃないかなって思うような話もあると思う。
うん、
うん。なんか、なんだろうな。僕は、やっぱ多分、サスメーカーにいたからかもしれないけど、やっぱあれを作るまでにみんなすごい時間かけてて、うん、サス、モトクロスター以外もだよ。みんなすごい時間かけてて、うん、みんなすごいアイディアを持って、あの小さいスペースの中に、耐久性と性能と、とかっていろんなものを入れて詰め込むわけ。うん。まあ、携帯電話とかもきっとそうなんだと思うんだけど、うん、そういうのはあのサスの中にもあって、うん。
うん、
で、日夜みんな考えてるっていうか、
うん、うん。
それがすごい面白い。
すごいな、その機構を最初に考えた人すごいですよね。
すごいすごい。
サスペンションの始まりって最初多分ただのバネだったんですかね。
僕それを調べたのよ、
うん。
性能を出すために、まずその原点って話になって、多分最初馬車なの。
板バネかな。
そう。
ああ、
板バネを多分そうそう、板バネかなんかをつけて、でそうしたら多分バタバタしたんだと思う。
うん。
う
ん、
バタバタした。
ボヨンボヨンボヨン。
でそれに多分減衰をつけてっていうのが、多分伸び減衰を最初につけてあるんだと思うんだけど。
うん。
うん。
一番最初に減衰って何でつけたんだろう。
ね。
でちなみにそのサスペンションの語源ってなんだと思う。サスペンションの語源。
僕サス
それサスペンド。 って、はいはい、だから、吊るすって意味なの。
はい。
うん。だから、その、吊るされてるっていう意味なの。うん、乗ってる感覚じゃん。うん、じゃなくて、ああいう車体に、から吊るされてる。タイヤが吊るされてるみたいな感じだと思うんだけど、サスペンド。
面白い。
うん。っていうのが語源で、ってなると、また物の見方変わるなっていうのが僕はそのやってる時に思って。
一番最初本当、原水どうやってつけてたんだろう。
そうそう、どんな形でつけてたのか分かんないけど、なんか調べると出てくるんだけど、絵が昔の。うん。
でもあんまり、うん、ね、伸びりがないやつだったら、皮紐とかかもしれない、
ね。そうそうそうそう、本当に伸びないように、ビーンとなるようなものだったのかもしれないし。うん。で、それがだんだん車になって、で、スプリングと何かがまたついて、
うん。もっと要求されるようになってくるんですね。
そうそうそう。
いろんなのが。
うん。さっきの、あの、1G、サグ出しの話に戻るんですけど、
うん。
うん、多分僕と河村くんで、うん、だいぶその、同じバイクに乗ったとして、
うん、
だいぶその初期の、うん、あの、
締める。
締める。
イニシャル
感が変わるじゃないですか、
うん。
僕の方がだいぶ締めるじゃないですか。
うん
そうするとその分もうサスが縮まった状態から始まるってことですよね、それ。
おぉ、なるほど。応力変わりそうですね。
うん、
そうなると。
スプリングが縮まった状態。なので、例えばヒロシが5ミリ縮まってるってなると、例えばさっきの42ニュートンと、まあ、切りのいいところで50ニュートンとか、はい、5キロにすると、5ミリ縮まってると、そこから1ミリ縮めるのが5キロだから、5ミリ縮まってると次25か。25だから30から縮まる。でも森さんは、例えば10ミリ縮まってると、50キロ分のもう力がかかってるから、そこからやろうと思うと、今度55キロいるっていう、
うん。だからそういうことですよね。
うん、あ、そっか。体重が違うから、そこで操作されるというか、
そう、その押す力が変わるじゃん。
なるほど。
スプリングを押す力が変わるから、その最初に設定しとく。縮めとけば、縮めとくと強い力がいるし、緩めとけば弱い力で押せる。それが体重になる。
なるほど。
日本のバイクって、大体どれくらいの体格を、ね、標準として考えてるんですか？
いろいろ、でも大体70から80ぐらいの間。まあ、70キロだとしても、ウェア切ると75とか80近くなるんで、大体それぐらい。が想定。イメージ的に言うと、60から70がソフトスプリングで、70から80が標準スプリングで、で80から90がハードスプリングみたいな、ザクッとした多分、イメージだと思ってもらっていいと思う。
いいな、面白いな、
うん、
覆面サスペンション屋さんトークショー希望。
誰かわからんような。まだ
頻尿だね。
うざい
の。
パンパンです
よ。そうなんですよ。
で、サスペンションって、その、どこかに合わせれば、どこか合わないところも出てくる可能性ってあるじゃないですか。
ありますね。
それでやっぱもうバランスですか、バランスか、自分がどうしたいかっていうか。
うん、そういうことになりますね。
プロのレーサーとかだと、そのタイム的に一番縮めやすくなる、
一番早いものと、プラス、操作感がしやすいものが合わさってるところを狙うっていう感じ。
まあ、だからそれでみんなセッティングを、まあ、結局どこに合わせるかっていうか。
そうそうそう。
難しいですよ、さして結局タイヤも関係するじゃないですか、どんなタイヤなのか、空気圧がどうなのかとか、そう、動画やってるときは、さすまあまあなんかいろいろいじって、色が変わった変わったとかって言ってるけど、もうオフロードはもう路面がガッタガタだから、わからん。
わからんってなりますよね。
ちゃんとこっちでした、今。
あ、本当に？よかった。すごい。
ほら、僕の、やっぱこっちの時も動くから、
あ、こうなって。摩耗されて？ほんと真っ黒になっちゃうね、これって。
面白いなぁ。 僕もな、お仕事の話とか結構したいんですけど、うん、たまにこうツイッターで、僕ほとんどつぶやかないんですよ、仕事。
仕事つぶやかないね。
なんでかっていうと、たまにつぶやくと、うん、同業者の人たちがちょっと反応しすぎて、うん、めんどくせえなっちゃう。
ないですか？
ないですか？
僕今んとこないもん。僕サス屋さん少ないし。
まあそうですよね。うんうん、で、まあベテランの人とかも多いから、うん、やり方いろいろあるし。
あ、わかるわかる。
宗教だよね。
うん、もうしない。
でもそうだね。こう自分なりの考え方を話させてもらって、それで流れてってくれたら、
ね、そうそうそう
そ
う。
その話が面白いなってだけで終わってくれたら、ね、
はい。そうなんです。
微妙にあるのよ、本当に。まあ、本当に話し始めると多分止まんないわ。
うん、うん。こういうのいいですね。でもなんか、大さんヒートでなかなか対面になる話してない。
適当にやっちゃってるから。
じゃあ、たまになる話っていう意味で言うと、東海さん的にはやっぱり、サスペンションじゃあ、モトクロスター買いました。うん。サグ出し、うん、しました。うん。あとは一旦標準にしてみて、うん、そこから、うん、まあ、調整。うん。っていう、まあ、当たり前の話になっちゃってるから。
しかも、調整を目的にしない方がいいと思う。
ああ、
うん。乗ってて、うん。乗ってて、なんかフィーリング変なんだったら、ある程度自分の乗り方でこうやりながら、どうしてもダメだったら調整した方がいいくらいの感じだと思う。調整目的になると、何やってるか分かんなくなるじゃないですか。うん、やっぱライディングしてなんぼだと思うんで、僕は。うん。
一回僕も分かろうとして、調整を目的として走ってた時がある期間が。
うんうん。
あの、これをこうするとどうなるかっていうのを知りたくて、アジャストを全部こう、一個ずつこう、一周ごとに固めていったりしてたけど、まあ、そんな簡単なもんじゃないですよね。いろんなバランスがあるから、前後の上と下とか。だから、なんか、下手にそうやって、まあ、やりたい人はやればいいんですけど。
あ、でもこれ、オイルシールも性能が上がってるのか。ここ最近フロントフォークはオイル漏れしなくなった気がします。
わあ、そうです。これ本当にあるんですよ。
へえ。
やっぱりサスペンション、モトクロス、オフロードは特にオイルシール漏れで、変えることがなんか基準っぽくなってるじゃないですか。だからそのオイルシール漏れに対する考え方って多分結構やっぱりサスペンションメーカーも多分気にしてて、だけど性能が落ちちゃダメなもんだから、そこを多分、まあ、僕やってた時の話だから、これあんまり話せないこともあるんだけど、もうそれはすごいやってました。なるべく漏れないようにって。それこそ、今の FX、YZ の FX、かやば系のサスには、あのスクレパーっていうのが入ってて。
そう。ゴミを落とすやつ？
そうそう、ゴミが入らないようにするやつ。
それオイルシールにもついてるんですか？
オイルシールとダストシールの間に、ね、これ前も話したかもしれないんだけど。
よくテレカとかでみんなシューってやったりするじゃないですか。テレカって。
難しい。
今、どうしてるんだろう、テレカ今、ないけど。
こういうスクレーパーっていうのが入ってて、で、まあ、アウターチューブにダストシールが入って、で、こいつが入って、で、オイルシールが入って、で、なんだろう、ある、大きさ以上のダストは入んないようになってて、
うん、
そうするとそのシールに対する攻撃性が下がる、
うん、
で、そうするとこれやっぱり入れると漏れがすごく、シールもオイルシールダストシールの性能も上がってるし、こういうものを入れることでさらに漏れにくくなってる。その逆に前言われたもん、その全然漏れないんですけど、いつやったらいいですかって言われて、でどれぐらい経ちましたってこれぐらいだって言って持ってきてもらったら。もうなんか本当にドロットロだったもん。
そっか。
結構新しいバイクだよ。
漏れないとオーバーホールしに来ないくなっちゃうから、
その感覚が分かんなくなっちゃうから。
サスペンションエッジではちゃんとオーバーホールを出すように、オイルシールが漏れる仕組みをつけてるとか。
本当そうしたいけどね。
ねえ、だからサス屋さん泣かせですよね。そうってなるとね。多少漏れてくれんとね、商売にならないっていうか。
でも、漏れない方が楽しいじゃん。
まあ、それはそうですよね。うん、トランプを
ね、げんなりする、ね。
そうそう、げんなりするじゃん。だから、
下ろすときにフロントブレーキかけてもツルンってなって
ますしね。はい、全部のやつ、これも48倍のやつにしか入れられないから、 うん、そのなるべく入ってない車両にはなるべく入れることをお勧めしちゃってる。
なるほど、うん、
その方が長く乗れるし、うん、
いいんだ。
入れてみてどうですかっつって。
よくね、歯医者さんとかも治療して、もうほんと都市伝説的な話ですけど、虫歯菌みたいなのをちょっとつけて。
そんなのあるの？
ほんとね、都市伝説ですけど、話ですけど。
そうそうそう。
昔、アスケって、うん、あの攻撃性が強い僕イメージがあるんです
よ。う
ん、
そう、山砂はね、うん、そういうイメージです。
いや、これ僕の中で、そのレースをやってる時に、あったらやっぱり砂が、メーハンとか、あのアスケトヨタとかは、うん、やっぱりインナーチューブに傷がつきやすくて、うん
あ
うん、サンドブラストはあったみたいになる。
あ、
うん、そうするとやっぱりその傷がついたところからそのシールが何度もそこ修道するから、シールにちょっとしたくぼみができて、はい、でそこからオイルが漏れるっていう、うん、やっぱ攻撃性は高いと思う、
うんうん、なんかもうオーバーホールしてフロントフォーク、うん、1回目でいきなり漏れたりとか、
うん、寂しいですよね。 うん、うん、それこそあのあれじゃん、ラッキーさんのとこで売ってる。
はい。
うん。あの、一周回す。
ああ。
フォークが、
インナーチューブを。
そう、その、
ように。
で、ちなみにその、インナーチューブにつく砂、当たる砂って、何が開けてるかっていうと、自分のフロントタイヤなの。うん。
ああ。
うん。だから、うん。そうすると、フロントタイヤが通ったところがやっぱり傷がつくから、はい、そうすると、あの、ラッキーさんとかで売ってる。あと、うん、それをやると、そこのところにカバーが来るから、傷がつきにくくなるみたいな。
うん。みんなそれにすればいいのに。
そうそう。だから初めからやれるのにって思って。それやっちゃうと、まあ、ラッキーさん困るかもしれないけど。
ねえ、うん、そうですよね。でも自分で作ったりしてる人います
か、ね、はい、いる、
自作してる人。そ
う
そ
うそう。昔の、その、トレールとかの、整列フォークの時って、なんかゴムのブニョブニョついてたじゃないですか。
あります、あります。
そういうのつかないですね、オフロードのバイクの倒立。
そうなんですよ。あの、すぐ近くにディスクブレーキがあるんで、
ああ、そうか。
そう、縮んで膨らむと、ディスクブレーキに当たっちゃうんで。
タイヤにも当たる可能性ありますよね。
そうそうそうそう。
あの蛇腹型のやつだと。
うん。うん、あ、ついてた蛇腹。
そう。で、成立フォークは、あの蛇腹がついてると、あれ、本当にあの蛇腹の中って錆びないのね。
うん。
結構、この、上の見えてるところは錆びてるんだけど、あの蛇腹外すと錆びてないとかって結構あって、あの蛇腹つけてた方がいい。
時代を感じさせますよね、でもあの蛇腹がね、うん、なんとなく、うんうん。
大概ね、なんか色あせちゃってさ。
あの紫が、うん、なんかすごい薄紫だね。藤色みたいになったりとかして。
そう、
オイルシールは多分僕良くなってる気がする。で、これまたオイルシールもね、いろんなタイプが実はあって、これ本当にこの間も見てて思ったんだけど、例えばこうダストシールって、これ1個でしょ、リップ。これがその機種によってはダブルリップになってたりとか、はいはいはい、それもきっとメーカーはその車両が使われるところを想定して、あのホコリとか土が多いだろうかダブルリップにしてるとかって、うん、これはダブルリップ、これはシングルリップとかっていうのをやってるんだけど、それも出てこないじゃん情報として、うんうん、でもバラしてるとそれが出てきて面白いなと思って、うん、そこにこう何作ってる人のこうなんていうの、車両メーカーとサスメーカーがこういろいろ考えたあれが入ってて、その世界って僕多分すごい面白いと思うんだけど、本当に僕技術者の人呼んで話したいもんで、
でも考えたらそれだけで重力で落ちようとする油を止めてるんですよね。
そうなんですよ。これちょっと申し訳ない、マニアっぽい話していい？これオイルシールって全くオイルを切っちゃうと油膜が切れすると汁って切れちゃう。
あ、そうか、そうか。うん、
金属と擦れちゃうから。うんうんうん、だから、微妙にこう漏らして、うっすら、本当にうっすら。
活動するように。
そう。その潤滑。
兼ねてるんだ、
潤
滑液。
そう。うん。っていうのもちゃんとやってて、だからあの、街乗りの倒立フォークって、モトクロスターってあんまりインナーチューブで錆びないよね。うん、うん。なんか全部ストロークするから。
そっか。
だけど街乗りの倒立フォークって、一番下まで使えないもんだから、だから修道部は錆びてないんだけど、修道部から下は錆びてたりするわけ。
お
ぉ、うん。
油がいかないから。
油がいかないから。
はぁ、うん。
なるほど。そういうのは、まあ、そういうのがオーバーホール来た時は、まあ、修道部より外だから、そうお客さんと話して、まあ、再メッキとかっていう方法もあるんだけど、その再メッキするとやっぱり料金かかっちゃうから、まあ、その修道部が錆びてないんだったら、まあ、その場合、行ってもいいんじゃないかなっていう話はして、 うん、オーバーホールしたりとか。
へ、
うん、実際それで漏れたって話聞いてこないから、はい、多分大丈夫なんだと。
はあ、
モトクロスさんって、うん、そのアウターチューブが、うん、そのなんて下のなんていうんですかね、うん、アスカクセルとか止めるところ、
うんうん、
あんな辺まで行くんですか？
何ですか？
そのアウターチューブがストロークして、
あ、行きます行きます。
そんな下まで行くんだ。
多分これぐらい5ミリぐらい残るところで止まるようにな
ってて、フルボトムする
とフルボトムして、うん、
ブラケットって言うんですかね、下の、
なんていうんだ、
アクセルブラケット、
うん、
これっすね。
そうそうそうそうそうそう、
大体多分これぐらいで多分止まるようです。
そんなとこまで行くんだ。
そうです、
マジでフルボトムですね、
うん、でも多分皆さんしてますこれぐらいまで。デニーロさん以外は多分
ちょっと待って
そうだ
ね、結構もうブレーキングの時でこれぐらいまで行ってると思う、
うん、まあでもそうか、そうですね、うん、フロントフェンダーにタイヤ痕ついてる時って
このぐらい行ってる、行ってる、うん、
あ、初めてそうだ、なんか自分も写真撮ってもらって、うん、ジャンプの着地の時の写真、
うん、
バイクがこんな車庫体になるんだ、
う
ん、
そうそうそう、それぐらいになるもんね、
はい、
そこ、そんでも折れねえんだもんな、
そうだよ、
すげえな、
う
ん、
読んでくださいって書いてる人いる。これ技術者なんだな、きっと。
うん、
話してみたいなーって。ずーっと話してしちゃえるかも、
うん。
そうなんですよ。
やべえ、もうこんな時間
だ。そうですね。これまあ本当フロントもあるし、またリアもリアでまた面白いから、うん、まあこれまだいずれ話します。
いや、だってでもフロントはフロントでまだ、
うん、
僕の中でモトクロスターのリアサスペンションって内部の構造改善はあるにしても大きくは基本変わってないと思うんですよ。
変わってないです。
でもフロントって一回エアサスペンションになったりとかで変わったじゃないですか、うん、結構、
はい、
今また戻ってきた、
戻ってきてますね。
その辺の話とかもちょっと、
あ、そうですね、
うん、
またぜひ。面白いね、
うん、
ただ僕は多分自分が好きだから話して面白いだけだと思うけど、
うん、いや、うん、面白いですよ、うん、こういうマニアックな話も、
うん、
なかなかできないですからね、
うん、そうなんですよ。だいたい1時間半ぐらい喋っちゃった
。1時間半、
うん、そんなとこですか、
うん、
あ、次決めてなかった、
次決めてなかった、移りします。次決めてなかったって、うん、毎週言いますよ毎週
ほぼほぼほぼ毎回やってる。あれ、ヒロシいつだったらあるのが大丈夫なんだっけ。
来週は、ね、10月はちょっと厳しいかもですね、僕。あ、31とかか、うん、になるかな。
まあ、31、大丈夫ですよ。
はい。
じゃあ31日。
10月?
はい。
あ、僕ダメかも。
じゃあその次 7?
7。
はい。
7いける?
はい。
じゃあ
7。7の予定でじゃあ、
はい、
はい、74週目。
もうだいぶ回ってきたな。
今回なんかコメント多くて
面白いね。あ、結構サスの話みんな好きなんだな。ああ、 RM も一回成立
効果ありましたね。あ、マクグラスの、
そうそうそう、いや、これもまたねあるのよ。その成立、この9697前のモデルが、うん、95系のその時倒立だったんだけど、
うん、
基本中身一緒なんだけど、
うん、
そのモデルによってあのオイルシート以外にブッシュが入ってるね、
うん、
ガイドブッシュっていうのが入ってる、うん、そのガイドブッシュが毎年その幅が変わってきてるのよ、
うん、
へー、
その間それで大変だったの。
へー、
お客さんから札預かって中見て、あ、このなんてって調べてったら、そこから何種類か出てくるから、えっと思って見てったら、その幅が違う、
うん、
この頃やってたの。だからずっといろいろみんなずっとやってんだよね、
試行錯誤して、
うん、そうで、それでなんかいろいろなんかコンプレインがあったから一回成立になって、
う
ん、でまたそういう成立で、まあ、成立のコンプレインがあったから多分また倒立になったんだと思うんだけど、
成立の倒立って要はもうあれ本当に単純にひっくり返しただけですもんね、
まあ、外側はね、
うん、まあ、細かく違う
の、その中の中も あるのよ。
うん、そりゃ
そうですね。ひっくり返ったりとかって、いろいろあって、うん、まあ、インナーチューブのサイズもいろいろあるから、うん、インナーチューブのサイズがあるからね、いろいろ。46、そうそう、昔は43、その前41だからね。41、43、46、48とか。
へぇ、
それは、まあ、会話昭和でもまた違うし。
倒立になったら一回成立に変わったっていうのが面白いですよね。
うん、
ね、
ああ、
そうか。戦慄過激派みたいなのがいたの
か。いや、かもしれない。もう、許せんかった人たちがいたのかもしれない。うん、それももう、紐解けないじゃん。
うん。
本当は僕、そこ紐解きたい。僕ね、一個ずつ、もうそのモトクロス、バイクもそうなんだけど、うん、僕、その歴史に出てこない話っていっぱいあるじゃん。うん、で、僕、一個僕、一つ、思ってることがあって、一回その、今、ホリエモンがロケット作ってるでしょ、
うんうん、
でホリエモンがロケット作ってるときに、その、燃料噴射の、その、形が、アポロ時代のやつのパテントが切れて、今民間が使えるようになったって
言
って、その形がなんか複雑な形をしてるんだって。うん、だけど、その設計者がいないもんだから、うん、なぜその形にしたのか話が聞けないんだって。
うわ、
うん、その形状はわかるんだけど、うん、なぜそれにしたのかって話が聞けないんだと。はい、っていう話があって、これって僕の中では二輪業界にも起きてると思ってて、
ね、技術あるあるですよね。
そう、はい、だからでその人たちの話って多分すごい貴重な話、面白い話ってあると思うんだけど、
失われた遺産ですよ、ね。
そうそう、だからそもそも鉄フレームからアルミフレームにまずなってるし、モトクロスの世界だと、
うんうん、
でフォーストロークになったりインジェクションになったりってあるわけじゃん。でサスにもあって、成立倒立ってあって。で、サスもコンベタイプって言われるものから分離カーズってものになったりとかってずっとあるもんだから、なんかそれって実は本当にオートバイ好きな人たちだったら多分聞いてて面白い話だと思う、ね。
うん。
だからそうなったのね、みたいな話。
ありますよね。絶対ある。あるあるある。
それは僕は、その、なんか掘り下げれたら面白いのになーって思ってる。
面白いです
ね。うん。
面白い。
前、確かデリボーイの撮った時に、
うん、
ブレーキ踏んだ時に、ブレーキランプがつかねえことがあったんですよ。
うん、
見過ぎの回だ、
うん。
で、ずっとつきっぱなしだったんですよ。
うん、
なんだろうなと思ったけど。
その話前聞い
た
しね。
あの時に、なんか見たら、ブレーキペダルで踏むじゃないですか、普通、スイッチは根元にあるんですよ。てっきり僕はスイッチ押すタイプだと思ったんですよ。でも、引っ張るタイプだったんですよ。わざわざ反対向きに
変え
て。
うんうん、
で理由は分かんないんですけど、ただ脈々といろいろ続いてきて、安全性とか考えて、結局その形に多分落ち着いてるんですよ、
ね。
で、その理由は分かんないじゃないですか。そういうのは多分世の中いっぱいある
んですよ。いっぱいあるんですよ、絶対。
ある。仕事してるとすっごいありますね、そういうの。
あるよね、きっと。そういうのって絶対面白いと思うんだよな。
最近仕事の試験があるんで勉強とかすごいしてるんですよね、まず電気とかを最初にこう見っけた人ってすげえなって思いますよね、
思う
と根本か、あんな魔法じゃないですか魔術じゃないですか、雷とかの力じゃないですか、人間が何かあったもので作り出せるものじゃないのに、今こんだけ改良されて、で交流があって直流があってみたいなので、でいろんな制御があって、
そうエジソンとテスラの戦いがあるじゃないですか。あれすごい面白いですもんね。
直流対交流。
交流。
怖いじゃないですか。パチンってなったらもうやめない普通。
そうな
の。もう怖いからやめようってなるのに、それがこう、脈々と、
ずっとあるんだもんね。どうやったら発電できるかって、またいろんな手法が生まれてさ、本当にそういうのの、我々の僕らのこう身近なこのサスペンションの中に僕はあるっていうのを気づいちゃった時に、これはおもろいなと思って、サスペンション博物館とかありゃいいのにってマジで思うもんね。
ああ、ないのかな。多分カヤバさん作ってないですか。
ないもん。
ああ、
そうなんだ。なんかカヤバの歴史みたいなのがあるけど、
まあ、
よくわかんねえもん。
まあ軍需産業時代がある、
ね。そうで、そうなのよ。だから本当に、だから中にいた時でももうその話って伝わってこないのよ。
いや、面白いと思いますよ。こう、そういうの見るの好き、男の子は好きですよ、
それ。そうやね。
この間だって、まあちょっとオーバーしちゃいますけど、今日は話。あそこ行ったんですよ。よさみ送信所。刈谷にある。明治時代ぐらいに、その、海外と通信する、ヨーロッパと通信するために、電波、長期電波っていうんですか、もうその辺詳しくわかんないですけど、がないと、モールス信号が届かないから、すげえ高いと、250メートルの 鉄塔を、うん、1、2、3、4、6機、8機をぶち立てて、送信、長い電波を送信するっていうのを作ったんですって。で、結局、その、長い方の電波じゃなくて、短い方の電波が主流になってきちゃってんですよ。その作ってる間に。で、ああ、と思ってたら、今度、戦争が始まって、この超長い方の電波は、水に入る特性が強いというのがあるみたいで、潜水艦にじゃあ今度送れるってなったから、戦争になってまたそこが活躍するようになって。で、まあ言われてるのが、その太平洋戦争の、まあ真珠湾攻撃、海戦のね、もうきっかけになる真珠湾攻撃の新高山の上でいる暗号があるんですけど、それはそのよさみ送信所から送られた潜水艦っていう話があるんですよ。長崎のどっかのっていう話もあるんですけど、が刈谷にあって、その250メートルの鉄塔が平成の結構96年ぐらいまで経ってたんですよ。
へぇー。RM が成立になった年だね。
あ、もうそんぐらいですね。まあ、ほんと結構最近までそれが経ってたんですよ。
へぇー。
それが、解体されて、今、その一部しか残ってないんですけど、があって、残ってるんですよ。見ると面白いんですよ。
絶対あるわ。
今、潜水艦の通信って本当に飛行機から長いアンテナを出して、それでやってるからね。
へぇ、
超超波じゃないと水中
届かない。届かないんだ。
その話も分かりやすく書いてたりして面白いですね。で、その鉄塔を作ったのが、今の IHI。
石川県の、
まあ、名前は違ったけど、で、その鉄塔を建てたのが、大成建設かな、
今。
全日本。名前が違いますけど。
うんうんうん。すごい。
ああいうのもさ、昔さ、共同計算とかがさ、コンピューターでできない時とかってさ、どうやってやったんだろうね。
そう。本当に。これちょっといい、この間の、その話。これ僕今何個か思いついちゃってるけど、だからこの間の僕話、三角点の話って覚えてる。
はいはいはい。
うん、その三角点もその、何測るためにやってさ、で、それをさ、何百キロっていう石を、70キロとか80キロのやつを、
基準になるわけですよね。
そう。
三角点
で。そう。そこに掘ってさ、埋めてってやるわけでしょ。だからその話ですよね。どうやってやったのこれ。
ね、
なんかすごいよね、その情熱っていうか。
考えられない。
共同計算。本当共同計算は恐ろしいですよね。どうやってやったんだろう。
うん、だってもうピラミッドとか作る時点で、そういうのって確立したわけでしょ。
そうだ。
2000、3000年以上前。
うん、
もう、すごいですよね。
すごい。でもさ、共同計算ってさ、そもそもそのものの強度をさ、正確に測れない限りさ、
そうですよ。
成り立たないんです
よ。
測れないじゃないですか。
そうそう。要素がね、要素が増えれば増えるほど、その、計算自体が怪しくなるわけじゃん。信憑性がなくなっていくわけだから。信憑性が、そのね、確率が下がるっていうか。
うん。
すげえわ。
最初の、一番最初の基準ね、本当に卵が先かっていう話になってくるけど。
いや、この間、ちょっといい、また。で、この間、その話の中で、あれなのよ、カブのインプレの話があったでしょ、その時に自分のカブに最後にパッと乗った時に、この屈曲が楽だったのよ。カブが、で、その時クロスカブなんか乗ったら、ここはクッて屈曲してて、これ苦しいなって思ったの。で、それは変えてあったのかどうかわかんないけど、だから元々のカブって、その乗りやすさってあるなって思って、その話をその記者さんに話をしたの。ここが楽ですねって言ったら、もしかしてって、カブの乗りやすさって、ステップ位置とかもあるかもねってなって、よく見ると、その、アクセルシャフトよりも下にステップがあるのね。でも他の普通のバイクって大体アクセルシャフトよりも上にあるのよ。だそこの上にあるか下にあるかってもしかしてなんか理由があるかもねっていう話になって、まあそれを実験はしてみてないけど、なんかその狙いでなってるのかたまたまなったのかわかんないけど、なんかそういうのとかもいろいろあるんだろうなと思って、実は。みたいな話。
横で見て、なんかこう、こことこことここを繋ぐと、黄金比になってたり
する。黄金比はあるかどうかわかんないけど、でもあるかもね。その時のその技術者にとっては、説明はつかないけどあんだよ、みたいな。いや、長々と喋っちゃった。
いや、この話は止まんないで。
止まんない。これやばい、ちょっと。そうなんですよ。
続きは、
また、
次回。
次回。なんか、またね、なんかあれだったら。
こういうネタ探してくると面白いかもしれないです。
ああ、面白いかも。うんうん、僕、まあ、本当に、まあいいや、OK。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
では、
次は4。
今日73周目。
終わります。
ありがとうございました。